前はね、毎月呼びかけて集まっていただくという、そこまで積極的には、なることができていません。なおしばらくこのような状況が続きそうです。とはいえ、伝道スタイルというのが私たちの希望です。福音を述べスタイルという、そのことがですね、主から私たちに与えられた命令でありますので、その願いを持っております。今はですね、動画を作成したり、また今日のこの礼拝も、ライブ配信されております。またホームページから説教の録音を聞いていただくこともできるようになっております。そのようなですね、インターネットを用いた伝道方法が中心となっております。今日のこの朝の礼拝もライブ配信で参加していただくことができるようになっております。またですね、これを他の人に知らせれば、後から視聴していただくこともできるようになっています。今日の朝の礼拝はですね、以前のような伝道礼拝ではありませんけれども、しかしキリスト教に馴染みのない方にも関心を持っていただけそうな、そのようなテーマでお話をしたいと思います。力による平和か、聖書的平和かというタイトルをつけました。平和ということは非常に重要なことです。私たちの生活にも関わります。しかしですね、この平和というふうに一口に言いましても、考え方は様々です。そこでですね、聖書は平和というものをどのように教えているのか、そんなテーマからお話をして、キリスト教に触れる機会となることを願っております。またですね、長年、クリスチャンとして歩んでいても、平和というテーマで、聖書を読む機会が、それほどあるわけではないと思います。私自身もですね、平和というテーマで説教するというのはこれまでありませんでした。そういう意味では、クリスチャンとして長く歩んでいる方々にも、ある意味では新鮮な話になるのではないかと思っています。平和というふうにですね、言いますと、戦争のない状態、そのようにですね、一般的に考えられているのではないでしょうか。この戦争がない状態のためにですね、核兵器などの強力な武力を持つ、そういうことで抑止力になるということが、そういう言い方がされます。強い武力を持って、それで威嚇をする、そうすることで、戦闘が始まらないようにする、結果として戦争がない状態、平和が保たれている、そういう考え方です。そんな風にしてですね、お互いに相手よりも強力な武器を持とうとするということがなされています。そうすることで、儲かって喜んでいるのは武器を製造する武器産業の企業であるかもしれません。イザヤ書の30章をですね、今日先ほど読みました箇所より少し前のところになりますが、30章の15節16節にはこのような言葉があります。前の方にも表示しております。イザヤ書の30章15節から誠にイスラエルの聖なる方、我が主なる神はこう言われた。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力がある。しかし お前たちはそれを望まなかった。お前たちは言った。そうしては得られない。馬に乗って逃げようと。それゆえ、お前たちは逃げなければならない。また、早い馬に乗ろうと言った。ゆえに、あなたたちは、あなたたちを追う者は早いである。主である神様は主に立ち返って静かにしていれば救われ、そのように言われました。主に対して安らかに信頼している、そのことにこそ力がある、こう言われます。しかし人間の方はそんなふうにですね、主を信頼して静かにしているということができません。自力でなんとか逃げるということを考えます。そうしてはいられない、馬に乗って逃げよう、こう考えるわけです。馬というのは、聖書の時代には、戦力そのものでありました。ここではですね、逃げるためにその馬が使われます。その結果どうなるのか、主を信頼して静かにしていれば助かったのにですね、自力で逃げようとする、そのゆえにお前たちは逃げなければならないと言われています。さらにですね、早い馬に乗ろう、このわざわざですね、早い馬に乗ろう、より早く逃げようと言って必死になっている、そのゆえにあなたたちを追う者は早いであろう、こう言われます。早い馬に乗って逃げようとする、それゆえにかえって追うものが早くなる、こう言われるわけです。ちょうどより強い軍事力を持つことによって抑止力を得ようと言っている姿に重なってまいります。より強い軍事力を持てばですね、相手もより強い軍事力を持つことに、持とうとすることになるはずです。日本は強い軍事力、日本の主張では防衛力ということになるでしょうか、そういうものを持とうとしておりますけれども、実際のところはですね、アメリカの軍事力を頼りとしています。アメリカの核の傘によって守られている、そんな表現がなされます。イザヤ書の31章にはこんな言葉があります。31章の1節です。災いだ、助けを求めてエジプトに下り、馬を支えとする者は、彼は戦車の数が多く騎兵の数がおびただしいことを頼りとし、イスラエルの聖なる方を仰がず、主を尋ね求めようとしない。イスラエルの人々が軍事大国でありますエジプトを頼りとしようとする、このエジプトには多くの馬がある、戦車がある、それゆえにですね、また騎兵の数がおびただしい、それゆえにそれを頼ることができると考えるわけです。この軍事大国であるエジプトを頼ろうとする姿、それは日本がアメリカの軍事力を頼ろうとする姿に重なってまいります。エジプトよりも頼りになるのはイスラエルの神である主である。それにもかかわらず、イスラエルの聖なる方を仰がず、主を尋ね求めようとしない、こう言われています。この続きのところですが、31章の3節のところにはこうあります。エジプト人は人であって神ではない、その馬は肉なるものに過ぎず霊ではない、主が御手を伸ばされると助けを与える者はつまずき、助けを受けている者は倒れ、皆共に滅びる。 エジプトの軍事力を見ますと、それは頼りになりそうである。しかしこのエジプト人といえどもですね、人間に過ぎません。その持ってる馬も肉に過ぎないと言われています。それらは本当の意味で頼りになるものではありません。結果として助けを与えるもの、このエジプトの方もつまずくことになり、助けを受けているもの、イスラエルの方も倒れ、皆共に滅びることとなると言われます。実際歴史上どうなったかと言いますと、この言葉の通りにですね、エジプトはアッシリア帝国に敗北し、またイスラエル王国はですね、アッシリア帝国によって滅ぼされることになります。強大な軍事力を持っている国、そういう国に頼るということがですね、本当に取るべき方向性であるのかどうか、真剣に考えなければならないと言えます。イザヤ書は理想的な平和というものがどんなふうに実現するのか、終わりの日の様子を語ります。イザヤ書の初めのところですね、2章の2節からのところにその様子が記されています。イザヤ書の2章の2節から、前の方にも表示しております。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として高く立ち、どの峰も高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来ている。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。終わりの日の様子が記されていますけれども、世界中の国々の人たちが主の神殿、エルサレムにですね、向かう、そんな様子が記されています。そしてですね、主の教え、御言葉、それがシオンから、このシオンというのはエルサレムの別の言い方ですけれども、エルサレムから主の教え、御言葉が出る、それゆえにそこに集まって、一緒に主を礼拝する、主に仕えようとする、そんな様子です。このように世界中の人々が主を礼拝するとき、もはや武器は必要なくなります。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。この剣や槍のような武器ですね、こういうものを農作業の道具に作り変える、そういうことが言われます。もはや戦いがなくなりますから、武器は必要ない。また戦いを学ぶ必要もなくなります。そのようなですね、終わりの時の様子が語られています。残念ながら、いわゆるキリスト教国といわれる国々も世界中で戦争を今も繰り返しています。ですから、世界の国々がキリスト教国になったら、このような理想的な平和が実現するというふうには言うことができそうもありません。それがですね、罪にまみれた人間の現実であると言えます。それでもここに記されたことが終わりの日の光景である、 そうであるならば、私たちはそこを目指して歩むべきなのだということがわかります。武力を強化する方向でこのような平和が実現する、その終わりの日を目指して歩んでいるということはできないでしょう。むしろ武力を、この武器をですね、打ち直して突きとする、槍を打ち直して鎌とする、そういう方向でこそ平和が実現していくのだという、まあ、そのような目指し方をするべきだろうと学ぶことができます。聖書が言います平和というのは、実は単純に戦争がなければ良いというものではありません。聖書的な平和というのはそれ以上のことを求めます。旧約聖書、もともと旧約聖書はヘブライ語で書かれていますけれども、その中に出てきます平和と訳される言葉、これはシャロームという言葉です。シャロームという言葉はこの日常の挨拶にも使われるような、そんな言葉でもあります。このシャロームという言葉は非常に、広い意味を持っていますが、基本的な意味というのは健康で十分に食べ物もある、そんな状態です。つまり病気になったりとか、あるいは戦争になったりというのはもちろんですけれども、何か飢饉などが起こって食べ物がなくなる、こんな状態になりましたらシャロームではなくなります。平和ではなくなるわけです。またですね、一部の人たちだけが裕福な生活をしていても、それはシャロームである、平和であるとは言えません。シャロームが成り立つ、平和が成り立つためには正義も実現していなければなりません。最初に読みましたイザヤ書の32章17節にこのような言葉がありました。正義が作り出すものは平和であり、正義が生み出すものは常しえに安らかな信頼である。正義と平和が密接に関係しています。この正義と、それから平和、シャロームという言葉はですね、旧約聖書の中でたびたびセットで用いられます。平和を作り出すのが正義であるわけです。ですから平和が実現するためには正義が実現している必要があります。正義がないところ、ある人々が抑圧され、物質的に欠乏した状態で放っておかれる、そういう状況であれば、シャロームは、平和はありません。主は抑圧されている人たちの叫びを聞き、そして正義を実現してくださる、そのようなお方であられます。詩編の10編を見たいと思います。詩編の10編、最初はですね、このような言葉で始まります。前の本もどうぞご覧ください。詩編の10編の1節2節にはこうあります。主よ、なぜ遠く離れて立ち、苦難の時に隠れておられるのか。貧しい人が神に逆らう傲慢な者に責め立てられて、その策略に陥ろうとしているの。貧しい者が抑圧されている、虐げられている、そういう中から主に助けを求める、主を求める訴えをする、そういう言葉がですね、この詩編の10編には続いていきます。主はこのように虐げられる者の助けを求める叫びを聞いて介入してくださるお方です。 この詩編は最後はこのように閉じられます。17節から。主よ、あなたは貧しい人に耳を傾け、その願いを聞き、彼らの心を確かにし、みなしごと虐げられている人のために裁きをしてくださいます。この地に住む人は再び脅かされることがないでしょう。この18節の裁きというふうに訳された言葉は、正しく公正な裁きをこうしてくださるということです。その正しく公正な裁きによって、みなしごと虐げられている人たちが救われることになります。そのようにして正義が実現するわけです。正義が実現して、そうして初めて平和、シャロームが実現します。聖書的な平和というのは単に戦争がない状態ではありません。戦闘が起こっていなければ平和なのだ、そのように言うことはできません。聖書的な平和はそれ以上のことを求めます。より積極的な要素を求めます。正義が実現していなければ、それは平和とは言えないのです。戦争が起こっていなくても、ある人たちが差別的な扱いを受けて抑圧されていれば、それは平和、シャロームではありません。ある人たちが不当に安い賃金で働かされていれば、それは平和とは言えません。職を失った人、生活に困窮している人たちが放置されているとしたら、それは平和ではありません。虐待されている子どもたちが守られないのであれば、それは平和ではありません。聖書的な平和は正義が実現していることを求めます。それゆえに聖書において平和を作り出すということは、国と国の間の外交的な関係だけを言うのではありません。あるいは人との間の人間関係が悪くならないようにする、そのことだけを言ってですね、平和を作り出すというふうに言うのでもありません。もちろんそのための努力をすることは大切なことではありますが、それだけではないということです。平和は正義を実現することを通して生み出されます。困難な状況にある人を助けることも平和を実現していく道でしょう。時には正義のために戦わなければならない、そんなことさえもあるかもしれません。理不尽な扱いを受けている、その人たちの尊厳を回復するために戦う人たちは、聖書的な平和を実現するために戦っているということが許されるでしょう。国籍を超え、あるいは国境を超えて困難の中にある人を助けるならば、強い軍事力を持つこと以上に戦争の抑止力になるに違いありません。イエス・キリストというお方は、目が見えない人とか足が不自由である人、そのために非常に大きな困難の中にあった人を多く癒して、その困難から救い出されました。それもまた平和を実現する、シャロームを実現することであったと言えます。またイエス様ご自身が無実であるにもかかわらず、虐げられるものとして十字架の上で処刑されることを良しとされました。徹底的に虐げられるものとしてですね、その立場を知るものとなってくださったと言えます。イエス様が十字架にかけられたということは、そのような側面もありました。
イエス・キリストは死に至るまで虐げられましたが、そのまま捨て置かれたのではありませんでした。イエス様は復活されました。そして全てのものの上に高く上げられました。徹底的に低められたものが高く上げられるという大逆転が起こりました。主なる神様はそのようなことを実現してくださるお方です。同じように虐げられているものを終わりの日には高く上げて正義を実現し、聖書的な平和シャロームを完成してくださる方でもあられます。聖書的な平和は軍事力による抑止力によって保たれる平和ではありません。あるいは他の国の軍事力を頼ることによって保とうとする平和なのではありません。聖書的な平和は武器を用いないことを目指す平和です。正義を実現することによって作り出される平和です。虐げられたり困難の中にある人を助けることによって近づいていく平和であります。イエス・キリストの姿に習うことによって実現していく平和でもあります。お祈りをいたします。平和の神であられます私たちの主よ、あなたの御言葉である聖書が教えるように武器を用いない平和を実現させてください。正義を実現することで作り出される平和を見させてください。虐げられている人、困難の中にある人を助けることで平和へと近づく体験をさせてください。イエス・キリストのお姿に習うことで平和を実現するものとならせてください。私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美しましょう。ご無理のない方はお立ちください。賛美歌161番で主を賛美いたします。